早いですね。8月の今日は最後の日曜日になりました。まあ、夏もどうなんでしょうか。もうそろそろ終盤に差し掛かってきたんでしょうか。そう思うと少しほっとするような、先週のあのものすごい暑さを思うとですね、今日のように幾分しのぎやすい日は本当にほっといたします。今日の福音書は5つのパンと2匹の魚の奇跡として知られているイエス様のお話であります。皆さんもこれを一度は耳にしたことがあるんではないかなと思いますが、男性だけを数えても5000人にも及ぶ多くの人たちをこの2匹の魚と5つのパンで満腹にしてしまうという、それほどたくさんの量に増やしてしまったという、まあ、奇跡のお話で、不思議で仕方ありません。とても信じられないほどに不思議だったからなんでしょうか。聖書の中には福音書が4つありますけど、この4つの福音書すべてにこの出来事は記録されております。新約聖書の中にはこれ以外にもさまざまなイエス様の奇跡が書いてありますけど、4つの福音書すべてに記載されている奇跡というのはたった一つ、この2匹の魚と5つのパンの奇跡のみなのであります。私たちもそうですけど、こうして福音書を書き留めた福音書記者たちもただただもうびっくりしたのでありましょう。そしてそれと同時にですね、これは次の世代の人たちに何としてでも伝えなければならない、そう思って書き留めたのだと思います。この伝えなければならないという強い気持ちがあったから、イエス・キリストを信じる信仰は今日に至るまで伝えられてきているのだと思います。太平洋戦争から今年が72年目だったでしょうか。あの戦争を経験された方たちがだんだんと少なくなってきています。そうした世相から、あの戦争体験を次の世代の人たちに伝えなければならないという声がいろんなところで聞こえます。今年もそうでした。で、この時に使う伝えなければ、日本人の多くの人たちが抱くこの思いと、福音書記者たちがこのパンと魚の季節を聞いた時に伝えなければ思った気持ちと似ていると思います。同じかもしれません。伝えなければという気持ちがなければ伝わらないのであります。どんなことでもそうですよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の福音書記者たちはきっとイエスと出会ったその他の多くの人たちよりもことさらその思いが強かったんだと思うのです。少し出来事を改めて振り返ってみたいと思います。 13節、一番最初のところですけど、そこに背景が書かれております。そこにこういうふうに書いてあって始まるんですね。イエスはこれを聞くと、これを聞くと、これって何かというと、直前、聖書をお持ちの方はその前のページを開いていただくと、14章の1節から12節までのことなんですが、これは洗礼者ヨハネ、この人からイエス様は洗礼を受けたんですが、このヨハネがヘロデ・アンティパスという王様に捕まえられて、そして首をはねられ処刑されたというおぞましい事件がここに書かれているわけです。これを聞いて、これを聞くとということなんですね。そうすると、まあ、イエス様きっとこのお話は伝わって伝聞で弟子たちから聞いたんだと思うんですけど、これを聞いて取った行動というのが13節です。何をしたかというと、船に乗ってそこを去って一人人里離れたところへと退いたのでありました。先ほども言ったように、イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けておりますので、まあ、一味だと、仲間だと、こういうふうに見られていたんでありましょう。身の危険をイエス様も感じて逃げたのではないでしょうか。本当は逃げたんですけど、実際には逃げきれませんでした。大勢の人たちがイエスの後を追っかけてきたのです。船に乗ってそこを去ったって書いてあるんですが、これはこの湖ガリラヤ湖のことですよね。そして、船に乗って湖の向こう側へこう渡っていって、そこで身を隠そうと、まあ、したんですけども、ガリラヤ湖というのはそんな大層大きな湖でもありませんし、地元の人たちもですね、大体どこに行くかぐらいの見当はついたのかもしれません。すぐに見つかってしまったというわけであります。イエス様もこんなふうにして、まあ、評判が評判を呼んで、いつも人に追っかけられ見られていたわけですから、きっと相当疲れていたと思うんですけど、うまく雲隠れできたかなと思ったら全然そうではなくって、残念ながら目の前にはおびただしい群衆がいたというのです。皆さんだったらそういう時どう感じられるでしょうか。私も含めてどっと疲れが出ると思うんですよね。けれども今日の福音書はこのように告げています。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れんだ、深く憐れんだという言葉がここに出てまいりました。私は説教で何度もこの憐れむ、憐れみという言葉について触れておりますが、ここでも再び出てきています。このイエス様の憐れみというのは、かわいそうにな、お気の毒だわという私たちが思う憐れみとは全く違うのだということを、これまでも何度も私はお話ししていますが、やはりここでもそうです。深く憐れんだという日本語になっていますけれど、例えばこの憐れみという言葉を神学者の北森和夫という日本を代表する神学者は、これをですね、 腹綿が痛む、こういうふうに日本語にしたほどに心が体が激しく揺さぶられたのでありました。目の前の群衆を見てそれほどのまでに、まあ、いわばこの激しい感情をイエス様は抱いたんですけれども、14節を見るとですね、こういうふうに説明しています。深く憐れんだイエスはその中の病人を癒された。病気を持っている人たちをそこで癒された。詳しいことは全く分かりません。どれほどの人々に対してこの癒しを成したのか、その時の 人の病気がどんな病気だったのかということは一切書いてありません。ここに書いてあるのはただ二つの動詞、二つの言葉、イエス様の深い憐れみと癒しであります。憐れみと癒し、この二つだけです。実際にイエスが憐れんでから治療に至るまでにはきっとかなりの時間の幅はあったと思います。そしていろんな会話もその時にイエスと人々の間でなされたと思うんです。でそうこうしているうちにですね、次から次へと、まあ、癒してほしいという方たちが現れて、それに対応しているうちにとうとう日が暮れてしまったというのがこのお話の流れです。イエス様の憐れみが癒しにつながったということです。憐れみという心の変化が癒しという行動を起こした、こういうふうに言うこともできます。5000人以上いたわけですから、その人たちの全ての人のですね、要望リクエストに応えられたことではなかったんでありましょうが、まあ多くの人たちにそして治療を施しているうちに時間がどんどんどんどん過ぎていったようでありました。まだそこには大勢の群衆が残っていました。そこに残っている人々を見た時もイエス様はきっと前と同じように時間は経っているけれども深く憐れみを持たれたのだと思います。そして2匹の魚と5つのパンの奇跡が起こるのであります。この流れをどうぞ皆さん押さえてください。でこのお話を聞くとですね、誰もそうですが、この物語、この出来事の中心は5000人の人たちを2匹の魚と5つのパン、たったこれだけでお腹を満腹にしたという出来事がこの福音の中心だというふうにお考えでしょう。これを実際書き留めたマタイもマルコもルカもヨハネもこれを記録したのはこの奇跡があまりにも衝撃的だったから、これを歴史から消してはならないという思いがあって、それを伝えたかったのでありましょう。実際そのお話が、まあ、今私がお話ししているように聖書には事細かに書かれているわけであります。病人が癒されたということも驚きですけれども、ここではそれは一言さらっと触れているだけに過ぎないんですね。話の中心はパンと魚の奇跡ですけれども、ここでちょっと発想を変えていただきたいと思います。神学的にはパンと魚の奇跡が中心ではありません。福音メッセージのコア、中心、奇跡ではないのです。 いつもそうです。
イエス様は自分が行った奇跡について、時々誰にも言うなと口止めもしていましたよね。
このことを人々に言いふらさないように弟子たちに注意をしました。
なぜかというと、
誤解されないためです。奇跡を起こすためにイエスは神の子としてこの世に生を受けたわけではないからであります。福音書を書いた記者たちも私たちもいつも関心事というのは奇跡です。癒しです。ありえないことを起こす力にいつも私たちは注目をしてしまいます。霊的、あるいは超人的と言われる技ですとか、パフォーマンスに驚いて、すごいなという言葉を発します。けれども、もし私たちそこにしか注目しないとするならば、神の子イエスの本当のアイデンティティ、本当の正体というものを私たちは見逃してしまうんです。なぜかというならば、凄技にイエスの真の姿はないからです。凄技が福音のコアではないからです。福音のコア、福音の中心はイエス様の深い憐れみです。深く憐れんだことでイエスは人々を癒したのです。深く憐れまれたことでイエスは奇跡を起こして目の前にいる大勢の人たちを食べさせたのです。癒しも奇跡も憐れみが引き起こした単なる結果に過ぎません。私たちが見逃してはならない神様の姿というのは癒しや奇跡の中ではありません。そういう結果をもたらすところの元の力である憐れみという心なのです。憐れみこそが神様の姿です。それがイエス様によって私たち人間に伝えられたのです。憐れみとは心の中の、姿というか状態でありますから人目にはつきません。五感でも感じることはできません。人目につからな、つかないからこそ、わからないからこそ、そこに誠の神の力と姿がございます。先ほども子供たちにも紹介しましたが、パウロがコリントの教会の人たちに向けて語った言葉、それを皆さんも思い出してください。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に続くからです。パウロが書いたこのローマの信徒への手紙の御言葉にも私たちは神様の憐れみを見出すのです。パウロはこんなふうにも言っています。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。ローマの教会の人たちに向かってこれがパウロが書いた言葉です。パウロは私には深い悲しみがある、絶え間ない痛みがあるという告白をしているんであります。そしてこの悲しみと痛みがパウロを動かすんです。そしてパウロに手紙を書かせるんであります。
言葉は悲しみと痛みです。憐れみとはなっていません。パウロは今何を悲しみ何を悼んでいるのかというと、同胞のユダヤ人たちのことを悲しんでいるんであります。救い主イエス・キリストの福音を取り違えてしまっている、誤解してしまっているユダヤ人、仲間のユダヤ人たちのことをパウロは絶え間ない悲しみと痛みを感じながら述べているのです。悲しみや痛みは憐れみとどう違うんでしょうか。違うといえば違うけれども、憐れみの中には悲しみや痛みも入っているのではないでしょうか。それどころか、悲しみや痛みというのはこれ、他者のことを思い祈る心と通じています。私たちを動かすのは何か。先ほども子どもたちに、それは分かること、分かることで一歩前へ進むというお話をしましたが、それだけではないですよね。私たちの心、感情は私たちを動かすんです。私たちの原動力です。これも大事にしたいです。私たちも憐れみを感じる心が与えられています。これは神様の御心ともつながっているんですね。神様の力が、憐れみの力が私たちにも備えられているということをどうぞ覚えてください。今は理性を重視する時代です。理性と論理こそ原動力だと多くの人は思い込んでいるかもしれませんけれども、命を守り育むのは理性ではなく憐れみです。神様の憐れみの力を私たちもいただいています。大切にしましょう。そして憐れみの心を周りの人々にも向けて、神様に用いられていきたいと思うのであります。お祈りいたします。主なる神様、私たちにあなたは理解する力をお与えくださいましたが、感じる力もあなたを与え、その中に憐れみという神様と触れ合う、つながる心も私たちはいただいております。どうかこれを大切にしながら、また悲しみや痛みや怒りの中でも、それが憐れみをもととして私たちをあなたの御心に沿って用いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。